こんにちは、門垣敏子です。今日のカフェテラスをお迎えしたのは三田市明石台にお住まいの片岡百合子さんです。前回は昨年の11月にご出演いただいて能登へのボランティアで参加された、そんなお話をいただいたんですが、今回もまた能登の方にお出かけになられました。ボランティア活動されてこられました。そんなお話もたっぷり伺っていこうと思います。片岡さん、どうもよろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いします。
お久しぶりですね。
ありがとうございます。
今日はもう半袖で素敵な T シャツですけど。
いいでしょう。
おいしさのと中島
で、こちらが、はい、七尾市にお住まいの版画家が作られた支援のための T シャツなんですよ、
は
い。でまあ、これ私たちも買うことによって、少しでもあの支援ができるっていうことで。
そうですね、はい、今はそちらの方にだいぶシフトしてきてますね。
そうですね、何かそういう形でね、
そうですね、
はい。
でももう今日もお忙しいところお越しいただいたんですが、能登、はい、から帰ってこられて、またちょっと
そうですね、
ご実家の方、
はい、実家に1週間あの5月連休、はい、1週間とか1週間、
連休の時に、はい、そちらにお母様がお住まい、
いやもうあの誰も住んでない家なんで、
あ、はい、時々じゃあ見に帰らないといけない、
は
い、
そうなんです、でそれに行って、実はあの、うん、日曜日の夜、あの名古屋に行って、あ、ちょっと息子のところに、
はい、
そして月曜日、昨日というか日付が変わって帰ってきたいなとか、
まあ、それはそれはいろいろと私生活も含めてお忙しく動いていらっしゃるけれども、あの、はい、ご実家の話、場所をお伝えしても大丈夫ですか？
大丈夫ですよ。
高知ということを、ね、伺ってますけども、今ずっと朝ドラで、
はい、
やっぱり方言懐かしいですか？
そうです。なんかね、あれ見てると、はい、あの万太郎の時もそうだったんですが、
あ、そうそうそうでし
たね、本当にあのその土佐弁が出てきてしまって、もう、訛りがひどい。
あの言葉は片岡さん小さい時よく使ってらっしゃいますか？
は
い、
そうですね、はい、
特にお母様世代がよく使ってらっしゃったかな。
そうですね、
今はもうねテレビとかで皆さんほとんどがね、
はい、
似たような言葉遣いになってるけれども、はい、単語としては残ってますか？
残ってますね、はい。でちょっと ニュアンスが違う、あのニュアンスというかあの発音が違う、イントネーションが違うんだけど、
私たちは分からないけど、そうなんですね、そうでしたか、
はい、ね、なんか本当にあの嬉しいです、
ね、方言ってやっぱりいいですね。
だからやっぱりあの土佐の女は強いんです、はい、
そうなんです。お酒が強いだけではないんです。
お酒が強いだけではなく、多分これからお話が、はい、強いお話が出てくると思うんです。
そうなんですか。じゃあちょっとそのボランティアと絡んできますか？
はい、そうですね。
あの詳しく能登に行かれた日程から教えてください。はい
は
い、
4月の21日月曜日から25日金曜日までです。
はい、今回も長く行ってこられましたね、は
い、これあの何て言うかな、5月連休は、はい、あのボランティアさんたくさん集まる、土日も集まるっていうので、一週早くに行ってきたんですね。
ちょうどそのこう抜け落ちたところの、はい、ウィークデーを埋めようということで、
はいはい、
これはいつも行ってらっしゃるあのボランティアの、はい、会から。
そうですね、あのこれ NPO の高度共同センターっていうところなんですけど、
はい、
この高度さんっていうのは阪神大震災の時に、はい、あのボランティアとして立ち上げられた団体だそうです。でこれまたあの、ま、国内の災害だけでなく、はい、あの海外の被災地にも支援に行かれたとか、
やっぱり慣れた方がこうされていくっていうことはポイントついていってるの で、はい、
そうですね、
動きとしても無駄がないので、はい、あのそこに参加することで初めてのボランティアでもうまく動けるってことになるんですね。
本当にね、今回なんかもあのリーダーがいらして、これこれこうっていうのを知らないことをいっぱい教えていただいて。
そうですか、はい、例えばどんなこと。
そうですね、まあ、例えばあの今回本当多かったのがあの、家具とか解体作業ですね。
まだその段階ですか？はい、
そうです。
はい、家具の解体、
家具の解体、本当にあの明治時代からのその家具、
はい、
倉庫にあった家具を、あのまあ下ろして解体して積み込むとか、はい、もう本当にね、こんなことするのっていうようなことがいっぱいあって、もう勉強になりましたし、もう私なんか本当口開けてあんぐりしてるような時もいっぱいございましたね。はい、
もう1年と、ね、4ヶ月経ってるんですけれども、ね、まだそういう家財道具がどこかに山積みということですか？
はい、そうですね、 で、まあ、今からお話ししていきたいと思います、はいはい、まずあの日程あの21日っていうのが、うん、これあのセンターの方が月曜日お休みだったんですね。あ、
はい、
でその、まあ、宿舎に着くためにその道中ちょっとあの見学したらいいっていうこと で、うんはい、でよくあのテレビであの一番隆起したところっていうのが4メーター、はい、あの漁港がもうあの
そうでしたね、
うん、っていうところを、はい、
そこをそうでした、ね
はい、行かせていただいて、はい、これあの、まあ、能登の半島あの能登輪島半島ですかね、うん、あれ の、 あの西側しがあのちょうどトンサキぐらいのところ、はい、西北のところなんですけど、はい、そこまで、まあ、行って見てきました、はい、で、まあ、あの途中までは能登里山街道っていう、うんまあ、高速、まあ、無料の高速ですけどあるんですね、うん、そこは大体あの前回よりはだいぶあの両側走れる状態で、
はいはい、
でもあの降りたら最後もう本当にあのガタゴトというかもうあのなんて隆起してるというかなんて
そうですね、神戸もそうでしたね、はい、歩くとこが
そうなんですよ、あんな感じでアスファルトがこう盛り上がってたり、はい、切れ上がってたりとか、そういうところを車で走って、はい、なんですね、うん、
大動脈はなんとか通ってるけれども、はい、いわゆるこう毛細血管部分に当たるところがもうそのままということですね、
は
い、
そうですね、本当にだから、まあ、お住まいの方たちもどんなにしてるんかなみたいな、
本当そうですね、
うん、あのなんて仮設住宅なんかもたくさん見させていただいて、私たちはもう遠くから見るだけでなんかあのこう他人が入っていけないスペースっていう感じがして、はいはい、もうあの
ずっとそこにいらしてこれからコミュニケーションが続くんだったらお尋ねすることもできるけど、うんうんうん、やはり
そうですね、
長い1週間と言ってもそれはやっぱり
そうです
帰る身となったらちょっと躊躇される、は
いうん、なんかあの、ま、物見湯さんで来てるに違うのっていうのが多分あるのかなっていうのを私たち思ってこの四海素海岸っていうところなんですけど、ねはい、その漁港、
はい、
そこが4メーター盛り上がったところですね、はい、ここ行ったらあの下にあのずっと4メーターよりもっと掘り込んであったかもしれないんですけど、そこに新たく岸壁を作って
もう
で、はい、港にしようとしてるんですけど、はい、結局その港に入ってくる中が、うん、そのもう全体的にこうなんていうかな、そこが浅くなってる、
そうですね、遠浅状態になってますね、
うんうん、そうなんですよ、だから船が入ってこれない
と、そうおっしゃってましたね、
うん、でもあの一隻船がいるぐらいで、うんうん、もちろんその多分あそこなんかはいっぱいあの大きなあの市場みたいなのがあるところなんで、うん、お船が入ってくるところだろうけどなかったですね、
ああそうなんですね、
はい、でまあ、あのそこら辺でちょっとお話誰かに聞けたらいいなと思ったんですけど、はい、まあ、あのどなた本当にいらっしゃらなくって、うん、で、まあ、あの張り紙があって病院はこちらで営業とかね、あ、うん、あ多分そのもうさら地になってるからここに立ってたんだろうなっていう感じで、でまたあのその後あの西沿岸沿いを行きたかったんですけど、トンネルの崩壊とか、
あの倒壊し、
ね、でもあの山が見てもこうあのパンケーキっていうかな、なんかこう、あのバームクーヘンがこうのような、
う
ん、あの岩肌がいっぱい見えて、
うん、
それがこう斜めに隆起してる、ね、ああこれ隆起したんだなっていう感じですね、はい、で、まあ、あのもう通行止めで行けないんで諦めて七尾に帰ったんですね、
はい、
でまああの前回11月はもう 5時って言ったら真っ暗で何も見えなかったんですけどね、
そうですね、本当だ、
うん、でも本当にもう今回その明るいくって
日が長くなりましたね、
日が高いんで、で、まあ、あの和久屋温泉にも行けたんですね、あ、
はい、
うん、あのそしたらあの、まあ、街並みというか、前回は真っ暗で何も見えないこう、はい、まあ、道路だけしか見てなかったんですけど、うんうん、見たらやっぱりあの更地が多いのと、うん、それからあのビニールでこう囲って多分再建中の、うん、あの ホテルですかね、はい、うん、そういうのもあったりして、ああこれからなんだなって、うん、で前回あの和倉温泉でお食事するのにもあのお店がなかったんですね、
はい、
でも今回はちょっとこじゃれたを、は
い、もう動きがありましたか、うん、
であの、まあ、再オープンってあの形で、あの改装オープンっていうのでちょうどよかったねっていう、
そうですね、
行けて本当に、でまあ、あのちょっとにぎわってはないですけど
動きが
あるかなって、でホテルもなんかぼつぼつ空いてるっていうお話があったんで、はい、うん、ああよかったなって、
じゃあこの連休はもしかしたら
そうですね、
あったり、あのお尋ねの方が何人かいらっしゃったかもしれませんね、
本当にあの七尾というかそのあの綺麗なところなんで、うん、うん、いいです、
一刻も早く、ね、
そうですね、
みんなが訪ねられるように、そう思って多分一生懸命今観光に力を入れて復興させようと、
うん、そうです
ね、してらっしゃるんでしょうね、
なんか加速化が進んで、
あ、もうおっしゃってましたよね、
7割になったとかなんかそういう話聞いたらね、
そうですね、
で、まあ、その日は夜お風呂入って、はい、でまあ知ったんですけど、この時実はその夫がその前回お風呂で出会った男性にまた出会、はい、サウナで出会った、
またお風呂裸のお付き合いが文字通り、すごい、
なんか、って女性の方はそんなのなかったわよって言ったんですけどね、もうなんか前回もその、まあ、支援でなくってあの作業員さんとして働きに来てるんだけど、ちょうどその駐車場で出会って、はい、うちが女性3人に男性1人で君はいいなみたいな話をしたんですって、はい、また出会ってって言って、
あらあらあら、
そう本当にだから、いやそんな出会いもあるんだねとか言いながら、ね、また前回の方とお会いできればねって、
本当そうですね、
そして続いてね、あのということを話してたんです、
そうですか、
で、まあ、あの22日火曜日、はい、この日からの活動となったんですね、
そうですね、
はい、でこの日あの、前回は、まあ、自分の車で行くことがブツブツあったんですが、今回はあのセンターの軽トラとワンボックスに乗り合わせて、
はい
はいはい、あの七尾の小さな町並みの中 の、うん、その住宅に支援に行かせていただいたんですね、はい、でまああのえと思ったんですけど、うん、まあ、道が本当に陥没してたりとか、うん、あのこう割れてたり流気してたりとか、うん、もういっぱいあったんで、うん、まあ、向こうの車で行かせていただいてよかったなと思って、
あ、そうか、はい、
であの、まあ、それとあのすごい良かったのがあの車の中で、あの向こうの現地で、まあ、長くあのリーダーをされてる方とのお話が聞けたんで、すごい勉強になったですし、本当その人たち の、 あの人生についてもこうちょっとあの垣間見ることができた、
その方たちは地元の方では
ないんですよ
ね、センターの方ですからね、は
い、でまあ、あの一人あのリーダーのしんちゃんという方なんですけどね、はい、この方あの40過ぎの男性です、
はい、
でこの方あの若い頃にあのカナダにワーホイで行って、はい、まあ、語学をつけてきたと、はい、でその後そのあのウガンダに支援活動に行ってきたって言うんですよね、ウガンダってどこだったっけみたいな、
はい、
でそのそれでその現地のウガンダで出会った人と、うん、今度はコンゴの支援に行ったんです、でそれでどういう支援をしたかっていう話は詳しくは聞かなかったんですけど、うん、まあ、物資を持っていったと、
はい、
で物資を持って行ったんだけど、その壊れたら直すという感覚が向こうの人はないから、
そうなんですか、
で壊れたからあの次くれっていう感じ で、 でこれではあのやっぱりあの物の支援ではダメだということ で、
そうですね、
まあ、今回もそういうので物の支援ではなくってやっぱり人が行って時間になんかっていうので来られてると、であの放送局に勤めてたんだけど今あの九州のご実家で、まあ、農業をしながら、はい、その合間を縫って1週間2週間能登、
はい、
に来て活動されてて、もう頼もしい方でしたわ、
そうです、ね、はい、リーダーという方ですからね、
そうですね、はい、でまたそれにあのサブリーダーの若いあの大学生、はい、半大生なんですけどね、この方はあの就職が決まったので支援に来ましたっていう話 で、はい、でよくよく聞いてるとあの父方の祖父母宅が珠洲市にあって、
じゃあ、はい、ご自身の 出どころになる場所になるわけですね。
たまたまあの時はお正月なんで、はい、金沢の、あの両親宅にみんなで集まってた
んだ。そうなんだ。
で、
そういう場合もあったんだ。
でも珠洲市の家はもう本当にぺしゃんこに潰れてたんで、もしも珠洲市にいたらもうダメだったんだろうなっていうお話だったんですね。で、まあ、あの就職も決まったし、まあ、こうやってあの自分もできることがあればっていうことで、うんうん、来ておられて、わあけど、うん、大学を卒業して今からの方がこうしていただくとすごいなと思って、
そうですね、
若い力でね、
結局こう体験してきたことっていうのは、うん、ものすごいこう力になっていきますし、うん、宝にもなりますし、うん、また次につないでいただけるので、はい、頼もしく感じますね。
そうですよ、もう本当に頼りにしてるよって言って、
そうですか、
はい。でまあ、この時、まあ、どんなことを、
はい、支援なさったんですか。
この日はあの実はあの午前中は、あの、まあ、農家のビニールハウスから、はい、寝具とか家財を運び出しという話で行ったんですね、
はい。
でなんでかなと思って、まあ、ただ単に、あのお布団、まあ、古いお布団をビニールハウスから運び出すということだけのつもりで行って、よくよく聞いてると、あの地震があって家が崩れるかもしれないから、あの雪の中、あのビニールハウスで寝泊まりしてたと
映像がありました。そういう方々が
やっぱりそうだったんですね、
はいはい。
でも本当にその話聞いて、いやその11月行った時にも寒い寒いって言ったのに、
そうそう、そこ見えしますよね。
そうなのに、あの1月2月3月とまだまだ寒い時に、
日中はいいんですけどっておっしゃってました。もう朝晩が冷え込んでっていうのは、
でそのまああの一度あの仮住まいされたビニールハウスから運び出しをしたんですね、
で現在はじゃ あの仮設住宅に、その方たちは、
はい、そちらにはもう住まいでなくって、で、まあ、あのどこもここもその荷物を片付けないといけない
ので、そうそうですね、
とりあえずっていうので行ったんですけどね、で本当にお布団とか片付けた後に実はあのジャガイモと里芋の植え付けするための苗が出てきたんです、だから1年半分出てきた思うので、って言って、
種芋になる分
です。種芋になる分です。でもうシワシワになってるけどどうなんだろうねって言ったら、いやこれ持って帰ったら植えれますよっていう話で、それ実は
リーダーの方は農家さんですから ね、よくご存知ですものね、
で、じゃあもらって帰ろうかって言って、もらって帰ってきたんです。
そうですか。
でまだ植えてないんですけど、なんかこれが三代で育つとまた嬉しいな。
そうですね、橋渡しになりますね。
そうです、そうなんですよね。
元気に過ごしてくれてたんですね、ビニールハウス
の布団の下で。そうなんです、ビニールハウスの布団の下ですよ、もうなんか、ちょっと笑ったというか、
だから夏場の暑い時も過ごしてるわけでしょ。
そうなんです、そうなんです、
土の中からって感じですか、埋もれてたような。
埋もれてないです、布団の下からです。本当の布団の直にした
から。そうですか、そんなことあるんですね、あらあらあら。
でこの日あのちょっとあの早めに仕事が終わったということで、まあ、あの荷物を運び出した後そのクリーンセンターまで持って行って、
そこ持って行かなきゃいけない、
時間があるから、あのどうしようって言って、次、まあ、七尾市内でって言うから、じゃ あのお弁当でも買ってきて、
はい、
どっか気持ちのいいところで食べようかって言って、あの七尾湾に浮かぶ能登島っていうところがあって、そこに向かってその橋が、綺麗な橋があるのを調べてたんでね、いやじゃああそこ見に行こうかって、通れるかどうか分かんないけどって言ったら、あの上あのもう本当にあの根元からこうぐしゃっとやってる状態で、でもあの綺麗な橋は見えるんですけど、そう手前の根元と向こうの根元がこうやって、でそこをまあ行って、でそこがあの公園になってて、藤棚とかいろいろあるんですけど、もう藤棚も本当にべしゃんこに潰れて、
そうです。
でそこの藤棚からもやっぱりこう藤の花が、
時期的にそうですよね。
そうなんですよ、
咲く時期ですから、
本当にあのもうあの地面のコンクリートの上にその棚が落ちて、そこからこう 元気にこう花が咲こうとしてる。
あ、そうですか。なんか生命力感じますね。そう、いやもう
これ見てねって言って、
うん、そうでしたか。強いんですね、自然っていうのはね。
そうなんです、本当に自然の営みって、うん、草も一人前に生えてきますしね、うんうん、まあ、負けてはおれんやろな、うん、
本当ですね、
でまあ、その午後なんですけどね、午後もあの七尾市の中 の, あの安泉寺って、安心の安に泉のお寺っていう寺に、はいはいはい、こちら の, あの、まあ、あの解体工事の手伝いというか、はいはい、であのまあ、あの解体した木材がありまして、それから釘を抜いたたりとか、そのまだあの解体したそのぐしゃっとしたままなんで、それをきれいに木材に直して、そのあの使える柱に使えるんだったら、それをなんか使いたいという、
は
い、
お寺として再建されるわけですね。
そうですね。で、まあ、あの私たちそこだけしか見てなくて最初ね、はい、でまあ釘抜いたりとか金属外したりとか、もう板にしたりとか、まあ、結構立派な木材なんでね、はい、うん、これで何か作ればいいよねって言ってて、そしたらあの、まあ、お寺 の, その住職さんのお母様が、はい、本当に背中の曲がったおばあちゃまがね、手押し車にそのお菓子とお茶を持ってきて、
あ、お気遣いいただいて、
うん、そういただいて、もう休憩してくださいって、はい、上 の, あのうちのお寺の方も本堂の方も見てくださいって言われて、うん、で行ったんですけどね、あのもちろんあのお寺なんで小高い丘の上に、
あ、
そこの途中がこう石畳で石段になってます、ね、はい、もう石段はぐしゃぐしゃにこうもうテレコにこう歪んでますし、で山門があります、うん、山門がそのんと思って、山門その真ん中の山門のところは一応屋根がついて残ってるんですけど、はい、両側にその屋根付き の, あの建物山門というかあるんです、
はいはい、
それがもうあの斜めにこう崩れて、うん、で屋根の部分が屋根のままひっくり返って反対向いてるんですよ。
あ、
うん、足元に本当コロンとね、大きなあの屋根のこの組のままで、だからあの屋根って本当に今回ずっと思ったのが、あの昔の建物って屋根って屋根は屋根のままずれたりとか落ちたりとかするんですよね、はい、梁がしっかりしてるんですよ、
うん、
それをまあ目の当たりにして、もう本堂の方はもうビニ、あのこうブルーシートじゃないですけど、こう修復中のあれに囲われて見れない、はい、でもう他のところもあの壁はもちろん亀裂が入って、うん、あの漆喰が剥がれ落ちてという形ですね、うん、
その安泉寺 の,、はい、あのおばあちゃまも気遣ってくださって、
そうなん
です
。
でもね、お話最初から伺ってるとやっぱり来てくださったことに対して皆さんもありがたいなっていう気持ちが、うん、いろんなところにこうね、
はい、
接してらして、
はい、
あのだからこうやって折に触れて、うん、あのもう1年と4ヶ月経ってるってことを、うん、はい、ついつい日頃 の, あの、はい、遠くにいると、はい、あの忘れがちですけども、はい、気づくこと、思い出すことがまた能登へ の, あの何かの支援につながる可能性があるのでね。
そうです ね,
ね、あの今日は初日だけのお話
ごめんなさい、
いえいえ、初日と次の日か、はい、21日、はい、22日行ってこられた、はい、あとはまた来月にたっぷりとお話をお伺いしたいと、この続きは来月よろしくお願いいたします。
お願いします。
ありがとうございました。 お話をいただきましたのは、はい、21日から25日まで能登にボランティア活動をしてこられました三田市明石家台にお住まいの片岡百合子さんでした。来月もよろしくお願いいたします。
こちらこそ
ありがとうございました、はい。